ヨーロッパとアメリカをひとまとめにしまして欧米ということがあります。キリスト教を基盤としたいわゆる西洋文明の伝統を持つ国々ですから、ヨーロッパの国々とアメリカは私たち東洋の人間から見ると同じような国に見えます。確かにヨーロッパの国々とアメリカは文化的につながっているということができますでしょう。しかしキリスト教について言うならば、現在では大きな開きができているのが現実です。おしなべて言えばヨーロッパのキリスト教会は衰退していますが、アメリカのキリスト教会は今も活発です。講談社の現代ビジネスというインターネットのサイトで、社会学者の橋爪大三郎さんという人が、なぜアメリカには熱心なキリスト教信者が多いのか、シンプルな答えという記事を書いています。橋爪さんによれば、アメリカ人はいろいろな事情で故国を出てきた移民だから、心にぽっかりと穴が開いているというのです。そしてその心の穴を埋めてくれるのがキリスト教であり教会だというのです。つまり教会は故国ふるさとの国に置いてきた共同体の代わりになっていると分析をしています。社会学者らしい分析ですが、アメリカ人がキリスト教に熱心な理由はそれだけではないでしょう。アメリカの教会が力を失っていないのは、絶えず伝道する教会という伝統を持っているからだということができるでしょう。絶えず伝道する教会というアメリカの教会の性格に大きな影響を与えたのは、18世紀の前半に活躍したジョナサン・エドワーズという牧師であり、また神学者でもあった人物です。18世紀の前半のアメリカは道徳的に堕落していたと言われています。ピューリタンという宗教的に厳格な人々が入植した東海岸北部のニューイングランド地方ですら、かつての真面目な生活は失われて、人々は夜な夜な街を徘徊して居酒屋に入り浸り、みだらな行いにふけていたそうです。1729年にマサチューセッツ州のノーサンプトンの教会の牧師になったエドワーズは、毎週の礼拝で人々に神の裁きの迫っていることを説いて、悔い改めて改心するように説教しました。彼のした説教の中で特に有名なものは、怒りたもう神の御手の中の罪人、Sinners in the hands of angry God という題のものでした。その一文を引用してご紹介しています。ああ罪深い人よ、あなたがさらされている恐ろしい危険のことをよく考えなさい。神は御怒りの火の充満した巨大な怒りの炉、大きく開いた底知れぬ穴の真上であなたを御手で掴んでいるのです。その御怒りは地獄に落ちた人々の多くの者に対するのと同様に、あなたに向かって激しく燃え上がっているのであります。 あなたは細い糸で吊り下げられ、周りでは神の怒りの炎がきらめき、糸は今にも焼け焦げ、切れてしまいそうです。しかしながらあなたは、中保者には何ら関心を示さず、自らの救いの手段や、身怒りの炎を防ぐ手立ても全くない上、あなたの持ち物や、今までにしたことや、今できることの中で、神から評価され、そのゆえにあなたが一瞬でも容赦されるというようなものは何もないのであります。これはその説教の一部ですが、改心を迫る強烈な説教です。このエドワーズの説教を聞いた人々の中に、次々と改心をする人が起こりました。そして、その影響がマサチューセッツとコネチカットの町々に次々と広まりました。そして、北アメリカにグレイトアウェイクニング、つまり信仰の偉大な目覚め、大覚醒と言われるキリスト教の大きな復興運動が起こったのであります。またその頃、ジョージ・ホイットフィールドという優れた説教者が、イギリスからアメリカに来て、北アメリカの北部から南部まで、広くキリストの福音を述べ伝えました。このようにして、当時の北アメリカの植民地全体にわたって、信仰の炎が燃え上がったのでありました。で、ここで注目をしたいのが、アメリカのキリスト教会に大きな影響を与えたジョナサン・エドワーズという人が極めて厳しい説教をする人であり、とりわけ神の怒りについて説教をする人物であったということです。本日の聖書の箇所に登場する洗礼者ヨハネはイエス・キリストの先駆けとして活躍をした預言者でしたが、この洗礼者ヨハネもまた神の怒りを説く説教をした人であったのでした。洗礼者ヨハネが罪の許しを得させる洗礼を授けていると聞いて、ヨルダン川の周辺を呼び、ユダヤの全土からたくさんの人々が洗礼を受けるためにヨハネのもとに集まってきました。洗礼者ヨハネは人々にどのように言ったでしょうか。皆さんようこそいらっしゃいました。順番に洗礼を授けて差し上げますから、どうぞしばらくお待ちくださいと言ったでしょうか。そうではありませんでした。七節のところにありますように、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのかと言い放ったのであります。マムシの子らというのは、邪悪で有害で破壊的な性質を持っている人々という意味です。ですからそれは悪魔の子らというのに等しい言葉です。差し迫った神の怒りというのは、ローマの信徒の手紙の2章8節に、反抗心に駆られ、不義では真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになりますと記されておりますように、神様が偶像を礼拝し悪を行う人々に対してお示しになる怒りのことです。洗礼者ヨハネがこのように神の怒りについて語ったのは、群衆が洗礼を受ければそれで罪の許しが与えられると安易に考えて集まってきたことを見抜いたからでした。で、確かに洗礼者ヨハネは 罪の許しの印である洗礼を授けていました。しかしそれを受けるときには信仰による悔い改めが伴うべきことをも述べ伝えていました。洗礼を受ければ自動的に罪が許されるということを述べ伝えていたのではありませんでした。宗教改革者のカルヴァンは、神が許しを差し出されるところでは、それに応える承諾として悔い改めが求められるのが常であったと述べています。ただし悔い改めを求められるというのは、我々の悔い改めが許しの請求権の基礎になるという意味ではなく、むしろ恵みを得たいと望むなら悔い改めを目指さねばならないということだと解説しています。つまり悔い改めたから許されるという意味ではなくて、神様の恵みを得ようとするならば、完全な悔い改めというのは無理でも、悔い改めを目指して生きなければならないという意味です。そして、実は人間の信仰そのものが、神様から与えられる賜物であります以上、その信仰から生み出される悔い改めということもまた神様から与えられる賜物だということを忘れてはなりません。洗礼者のヨハネは、集まってきた群衆が悔い改めを目指してはいないということを見抜きました。なぜそれを見抜くことができたかと言いますと、洗礼者ヨハネが神の言葉に従って生きる誠の預言者であったからです。誠の預言者は日々悪の力と戦い、神に服従して生きていました。そしていつの時代でも誠の預言者的な務めを果たす人は、自分が取り次ぐ神の言葉にまず自分が服従するということをします。使徒パウロもコリントの信者の手紙1の9章27節で、自分の体を打ちたらえて服従させますと言います。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためですというふうにも述べています。このように自分の体を打ちたらえて服従させるという戦いをしていますと、罪の許しを求めてくる人が本当の悔い改めを持ってきているのか、それとも安易な考えてきているのかということが見分けられるようになってくるのです。洗礼者ヨハネは集まってきた群衆に本当の悔い改めがないことを見抜いて、八節にありますように悔い改めにふさわしい実を結べと迫りました。実というのは行いのことであります。つまり悔い改めという心の状態から生じる良い行いのことです。人間は行いによって救われるのではなくて、信仰によって救われます。しかし行いを全く伴わないような信仰は本当の信仰ではありません。主の兄弟ヤコブは、ヤコブの手紙の2章20節で、ああ愚かな者よ、行いの伴わない信仰は役に立たないということを知りたいのかと 厳しく問いかけまして、それに続く21節と22節では信仰の父と言われるアブラハムには一人子イサクを神に捧げるという行いが伴っていたということを示しました。旧約聖書の預言者たちも人々に悔い改めの身である行いを求めました。例えば紀元前8世紀の預言者であるミカという人は、ミカ書の6章の8節のところで次のように教えています。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むことをこれであると教えました。二箇所の六章の八節の御言葉です。ですからキリスト教の教えによりますならば、人は行いではなく信仰によって救われるのですが、その信仰が本物であるかどうかが行いを通して問われるのであります。イエス・キリストは、朝廷人のザーカイが、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します、また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと言ったのを気になりました。そしてこの言葉からザーカイの心に本当の信仰と悔い改めがあることを知り、今日救いがこの家を訪れたと言ってお喜びになりました。ですから悔い改めにふさわしい身をすべというのは、実は聖書全体に共通している教えであります。洗礼式ヨハネだけが特に厳しい教えをしていたということでは決してありません。このように考えていますと、洗礼を受けるということは自分中心の歩みをやめて神様を信じて神様に従うという歩みを始めることであるということがわかります。ですから洗礼を受けるということは小さなことであっても生活の上で何らかの変化を伴うことなのです。洗礼を受けて長い年過ぎが過ぎたけれども、私は何も変わってはいませんという人がもしいれば、その人の信仰は本当のものであるとは言えないでしょう。もし本当にキリストを信じて悔い改めて洗礼を受けたのであれば、小さいことでもいいですから生活に何かの変化が起こっていくはずなのです。教会の入り口の掲示板に、増した体で口に筆を加えて絵を描く星野富弘さんという人の絵を季節ごとに貼るようにしています。散歩の途中でこれを見てくださる方もあります。この星野富弘さんは洗礼を受けた時の心境を次のように告白しています。許されても許されても、聖書の言う罪を犯し続けるかもしれない、苦しいと言ってわめき散らす日もあるかもしれない、でも父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でもわからないのです、と十字架の上から言った清らかな人に従って生きてみようと思った、と洗礼を受けた時の心境を書いています。で、実際 福島さんの生活には少しずつ変化が起こってきました。それまでは介護をしてくれるお母さんにクソババアと言って当たっていたのが、口に筆を加えて絵を描いて手紙を添えて送るようになりました。そして洗礼を受けてから5年後の1979年に最初の展覧会が開かれました。この星野さんの悔い改めは、家族への配慮と人々に希望を与える絵という実を結んだのでありました。ユダヤの人々に本当の悔い改めがなかった理由の一つは、彼らは自分たちは神に選ばれた者たちだといういわゆる選民意識があったからです。八節において洗礼師ヨハネはユダヤ人の選民意識を厳しく批判しています。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになると言いました。神に選ばれたユダヤ人のルーツは旧約聖書の族長であるアブラハムに遡ります。洗礼師ヨハネは我々はアブラハムの子孫だというユダヤ人のプライドは意味がない。誰がアブラハムとその子孫を作ったのか、それは神様ではないかと問いかけるのです。ですから、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになると洗礼師ヨハネは教えました。ユダヤ人が神様に選ばれた民であるのは、ユダヤ人が優れた民族だからではなくて、全く神様の自由な恵みによるのだということを警告したのであります。ですから、悔い改めがないままで自分たちは神様に選ばれた民族だというプライドを持っているならば、神様から厳しい裁きを受けることになると洗礼師ヨハネは告げたのでありました。9節のところには、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるとあります。この例えの意味するところは、明らかに神様の裁きが間近に迫っているので、心から悔い改めて、悔い改めに基づいた生き方をしないならば、たちまち滅ぼされてしまうということです。洗礼師ヨハネはユダヤの人々の安易な期待を打ち砕いて、まことの悔い改めの心を持って来たるべき救い主を迎えるようにと説教したのでありました。歴史的に見ますと、神様に選ばれた民族だというプライドを持ったユダヤ人たちは、西暦の66年にローマ帝国に対する反乱を起こします。この反乱は第一次ユダヤ戦争と呼ばれます。反乱軍は最初は優勢でしたが、後に皇帝となる皇太子チトゥスに率いられたローマ帝国の軍隊に敗北して、エルサレムの神殿は火を放たれて破壊されました。さらに兵士や女性や子供など約1000人の反乱軍の残党は、市街の西岸にある断崖絶壁に囲まれたマサダの砦に立てこもりました。しかし数年後、 この立てこもった人々も集団自決して悲惨な最後を遂げたのであります。神様のユダヤ人に対する裁きが歴史の中で起こったと言えますでしょう。最後に今日の聖書の箇所に基づいてキリスト教の伝道とはどういうことであるかということを考えてみたいと思います。キリスト教の伝道というのは普通キリストを信じて洗礼を受ければ救われますということだと考えられています。確かにそれは間違いではありません。しかし本当にキリストを信じるというのはどういうことなんでしょうか。先ほど引用した星野富弘さんの言葉にもありますように、本当にキリストを信じるというのはイエス・キリストという方に従って生きてみようと思うという悔い改めの心を持つことであります。言葉を変えればそれはキリストの弟子となるということであります。マタイによる福音書の28章の19節と20節に、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさいと命じられている通りです。ですから洗礼にふさわしい姿勢というのは、自分や自分の生活をキリストの弟子にふさわしく新しくしてくださいと願う姿勢であります。このように人々をキリストを信じる信仰と信仰に基づいた悔い改めへと導いて罪の許しを得させるのが本当の伝道です。ルカによる福音書の24章の27節のところで、イエス・キリストご自身が罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると述べておられる通りです。罪の許しを得せる悔い改めがその名、つまりイエス・キリストの名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられるというのです。このように考えていますと、教会というところは絶えず悔い改める場所であるということができますでしょう。実際のところ絶えず悔い改めて古い自分を否定して、そして自分を神様にお委ねするときにこそ私たちに本当の平安が与えられるのであります。そして日ごとに悔い改めつつ人生を歩むときに、クリスチャン一人一人もまたキリスト教の教会も健全な成長をしていくことができるのであります。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、キリストの先駆けとしてユダヤの人々に説教した洗礼師ヨハネは、人々が愛な気持ちで集まってきたときに悔い改めにふさわしい身を結べと厳しく説教しました。神様、 私たちは自分の力で信仰を持つことができませんし、また自分の力で悔い改めることもできません。神様ご自身が信じる心、悔い改める心を私たちのうちに起こしてくださって、私たちは自分中心の古い生き方からキリストに従うキリストの弟子としての生き方へと変えられ、新しくされていくことができます。そしてそれも一度にそうなるというよりは、日々絶えず悔い改めて、そしてキリストの弟子にふさわしいものへと変えられていくのだと思います。神様、私たちの堅くなな心を絶えずあなたの御言葉と聖霊によって打ち砕いて、そして神様に喜ばれる悔い改めた砕けた魂をあなたの御前に捧げ、そしてキリストの弟子としてこの地上の歩みを歩んでいくことができますように、どうか日ごとにお召しください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。